おはようございます。学びを始める前にこの祈り会でいつもお祈りいただいていた全国のジュニアキャンプ、そして、月曜日には新学校の入学式もありましたけれども、ちょっとつっつかれたらすごく恵みを明かししたいぐらい本当にたくさんの恵みがありました。ジュニアキャンプの方では突然のいろいろなハプニングもありまして ありましたが、皆様にお祈りをいただいていることに支えられて、一つ一つ守られて終えることができたことを心から感謝しています。まだ最後のいろいろな後片付けもありますので、続けてお祈りいただけたら感謝です。本当にありがとうございました。では今日は新明記の21章を一緒に学んでまいりたいと思います。新明記の21章、ここは5つの、教えといいましょうか、5つに分かれておりますけれども、まず1つ目の、ところをお読みしてお祈りをいたします。21章の1節から9節までを交互にお読みしたいと思います。奇数節を私が読みますので、偶数節を皆様がお読みください。そして9節はご一緒にお読みしたいと思います。よろしくお願いします。新明記21章1節、あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地で、刺し殺された者が野に倒れているのが見つかり、誰が殺したのかわからない場合、そして刺し殺された者に最も近い町が分かれば、その町の長老たちはまだ刺激されたことも首輝を追って引いたこともないメスの子牛を取りなさい。それからレビの子らである祭司たちが進み出なさい。あなたの神主がご自分に仕えさせ、また主の皆によって祝福を宣言するために選ばれた者は彼らであり、いかなる争いもいかなる傷害事件も彼らの判決によるからである。証言して言いなさい。私たちの手はこの地を流しておらず、私たちの目はそれを見ていない。このようにしてあなたは主の目にかなうことを行うとき、咎のない者の血を流す罪をあなた方の中から除き去ることができる。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も愛する姉妹たちとともに御言葉を学ぶことができますことを感謝いたします。今日学びます一つ一つの事柄を通して、私たちもまたあなたに心を向け、また自分たちの歩みを振り返り、あなたの御心に沿ったものに変えられていくことができるように、お言葉の力を信じて学ぶことができるように助けてください。配信先で共に学ばれる姉妹たちの学びも祝福してください。お委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。すいません、いつもここに時計があるんですけれども、時計がないのでちょっと取ってきます。長くなるとね、困りますもんね。はい。 安野先生の書かれたレジュメの方にも ありますけれども、主を恐れて生きる戒めということで、5つ の教えが、戒めがここに書かれています。でこの章はさまざまな裁きについて教えられている箇所で、一つ一つもし予習して読んできた方がありますならば、こんなことの裁きっていうふうにちょっとこう思われる方もあるかもしれません。でなんで ここにこういう、どうしてこういう裁きって思うようなことがあるのかということを見ながら学びたいと思います。でここからまず5つの裁きがあるわけですけれども、神様の民であっても罪から出る性質によってさまざまな罪の実が出てきてしまうということが分かります。裁きがこう必要だということは罪が現れてくるということですね。で神様の民でもそれは同じですし、そして私たちの生活、また教会生活の中でも私たちの許されてはいますけれども罪の性質から来るいろいろな実が問題を起こしたり、また実際的な罪のを犯してしまったりということがあります。まず一つ目の裁きについてですけれども、一節から今九節をお読みしました。刺し殺された者が野に倒れているのが見つかり、誰が殺したかわからない場合ということですね。で、前に学びましたと思いますけれども、故意でなければ逃げ込む場所があり、しかし故意に殺人を犯したような場合ははっきりと裁かれる必要がありました。命の大切さがあります。19章の11節から13節、このレジュメにもありますけれども、19章の11節から、しかしもし人が自分の隣人を憎み、待ち伏せして襲いかかり、彼を撃って死なせ、これらの町の一つに逃れるようなことがあれば、彼の町の長老たちは人を使わして彼をそこから引き出し、血の復讐をする者の手に渡さなければならない。彼は死ななければならない。彼に哀れみをかけてはならない。咎のない者の血を流す罪をイスラエルから除き去りなさい。それはあなたのためになる、とあります。で殺人犯が見つからない場合ということで、神様は具体的な方法を教えてくださいました。今読みましたけれども、一番そこの場所から距離の近い町で、そこで、そこの町の長老たちがまだ扱ったことのないメスの子牛を、まだ耕されたことのない、種をまかれたこともない、また絶えず流れる谷川へ連れて下り、そこでメスの子牛の首を折りなさい、そこで血を流しなさいということになるわけです。この首を折るっていうのは大変恐ろしい情景を想像しますけれども、もう全く命を断つ、使うことができなくなるという方法を取るわけです。そしてその上で手を洗うということが書いてありますね。6節に、刺し殺された者に最も近いその町の長老たちは皆谷で首を折られたメスの子牛の上で手を洗い証言していなさい。私たちの手はこの血を流しておらず、私たちの目はそれも見ていない。裁きのために立てられたレビ族の祭司の前で無実を証言することで血の流された罪を許されるということですね。で実際どの町の誰がそれをしたのか、または違法のものがしたのか分かりませんけれども、そのようなことをもってこの罪 と自分たちは関係がなく、また八節にもありますけれども、この罪を私たちに負わせないでくださいと神に祈るということが書かれています。この格子の上で手を洗いというところを読むときに、マタイの福音書でこのイエス様の裁判の時に、ピラトだったでしょうか、この罪の責任は私にはないと言って手を洗うという場面がありました。マタイの27章にそれはあったと思います。27章の24節ですね。ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て水を取り、群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、お前たちで始末するが良いというような場面がありますけれども、こう手を洗うというのはこう関係がないという、そういうことに、を表しています。八節の祈りですね。主よ、あなたが贖い出された御民イスラエルを許しください。咎のない者の血を流す罪を御民イスラエルのうちに負わせないでください。またこの祈りもちょっとイエス様の十字架上の祈りを思い出して、いくわけですけれども、この罪が、誰が犯したか分かりませんけれども、皆で負わなければならなくなるような罪を私たちに負わせないでくださいというこの祈りが、またイエス様の時に、時代に、またこう生かされていることをこの箇所では、覚えることができます。そして9節になりますように、この方法をもって、あなたは主の目にかなうことを行うとき、咎のない者の血を流す罪をあなた方の中から除き去ることができるという方法を神様が与えて、くださいました。2番目の戒めは、10節から14節になります。あなたが敵との戦いに出て行き、あなたの神主がその敵をあなたの手に渡し、あなたがそれを捕虜として捕らえたとき、その捕虜の中に姿の美しい女を見て恋したい、自分の妻としようとする場合には、彼女をあなたの家の中に連れて行きなさい。彼女は頭を剃り、爪を切り、捕虜の衣を脱ぎ、あなたの家に行って自分の父母のために、父と母のため、1ヶ月の間泣き、悲しまなければならない。その後、あなたは彼女のところに入り、彼女の夫となり、彼女はあなたの妻となるというわけですね。主が敵の中から、捕虜を与えられて、その中の女性と婚姻関係を結ぶ妻とするときには、1ヶ月の間彼女を主に服させて、それから妻としなさいということが書かれてあります。先週学んだ20章に読むならば、20章の11節ですけれども、もし町が降伏に同意して門を開くなら、その中にいる民は皆あなたのために苦役に服させ、あなたに仕えさせなさいと、あります。下の欄外には別訳で、貢ぎを納めるものとなり、あなたに仕えなければならないと、あります。生かされて、働くもの、仕えるもの、奴隷のようなものとなっていくわけですけれども、その中で、自分 の, 好みのに合った女性を見て妻にしたいと願った場合ということですね。でこの12節には、女性をこう自分のところに連れてきたとしても、その人は、その彼女は頭を剃り、爪を切り、捕虜の衣を脱ぎ、そして喪に服するということが書かれてあります。と、頭を剃り、爪を切りということは他の箇所にもありまして、レビ記の14章の8節9節にもあるんですけれども、レビ記の14章の8節9節には、清められる者は自分の衣服を洗い、その毛を皆剃り落とし水を浴びる、こうしてその人は清くなる、その後で宿営に入ることができるというようなことですね。9節にも レビ記の14章の8節9節を読んでいますけれども、7日目になって彼は髪の毛、口ひげ、眉毛など自分のすべての毛を切り落とし、衣服を洗い、体に水を浴びて、そして清くなるというようなことが言われています。でこの、 奴隷のっていうんでしょうかね、捕らえられた女性にとっては、髪を剃り爪を切りというのは、自分の民から離される悲しみというのがすごく大きいと思いますね。お父さんお母さんのために喪に服するとありますけれども、喪に服するとは書いてないですね。1ヶ月の間泣き悲しまなければならないとありますけれども、彼が親から離されてですね、もしかしたら父親はその戦いの中で亡くなっているかもしれないし、また一緒に連れてこられたとしても、自分とは違う、奴隷の身になって苦役の中に置かれていく、自分だけがこのような立場になるけれども、それを悲しむ、自分の民から離される悲しみに対して喪に服するということがあると思います。また神様の民に加えられていく、そのために清められなければならないという意味もあるかと思います。違法の民にとって、この神の民の側に移されることは、こちらから見ればって言うんですけども、こちらから見れば幸いなことではありますが、大変大きな変化であって、この1ヶ月の間彼女がどのように思い、また心を変えて神様の民のとして歩んでいくかってことを考える1ヶ月になるのかなと思います。でその後が問題で、私もここ読んでみたいな思ったんですけれども、14節ですね。もしあなたが彼女を気に入らなくなったなら、彼女を自由に去らせなさい。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女を意のままにしたのであるから、彼女を奴隷として扱ってはならない。ここまで書いてあるのは非常にそうなんだというか、侵害だというかなんですけれども、別訳では好まなくなったならというふうにも訳されております。気に入らなくなったらを好まなくなったらと、ちょっとありえない感じですけれども、でもそういう事実がこういうあるということですね。でだけどもその時に奴隷だからといって、奴隷の立場だったからといって金で売ってはならない、自由なものとして、去らせなさいということが書かれて、神様は命じられました。次に相続の問題が15節から17節にあります。15節、ある人が2人の妻を持ち、1人は愛され、もう1人は嫌われていて、愛されている者も嫌われている者もその人に男の子を産み、長子が嫌われている妻の子である場合、その人が息子たちに財産を受け継がせる日に、長子であるその嫌われている妻の子を差し置いて、愛されている妻の子を長子として扱うことはできない。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の取り分を彼に与えなければならない。その子は父の力の発歩であるから、長子の権利は彼のものである。もう夫の立場の人に2人の妻があって、1人は愛され、もう1人は嫌われていると。でそれぞれの間に生まれた男子がいるわけですけれども、長子が嫌われている妻の子である場合でも、その立場を守るということですね。人の気持ちに関係がなく、主が定められた通りにしなさいというふうに、このレジュメにも書いてありますけれども、聖書の親子関係で例えば偏愛であったり、またはそのレアとラケルのように片方は 愛されてなくて片方愛されてるとか、そういう偏ったというか、間違ったというか、だいたい2人いるのがおかしいんですけれども、そういう記事があります。どこの、夫婦もまたこの子どもたちも大変な問題の中に入っていくわけですけれども、また、兄弟にだけではなくって、全てのことがそうですけれども、神様の主権の中で順番であるとか立場であるとかが決められているわけです。で、この神様の主権の中で全てのことが始まり終わっていくということを私たちは忘れてはいけなくって、とかく私たちは自分の知恵とか経験とか感情で物事をこううまく取り繕っていこうとする、それが一番いいんじゃないかと勘違いしてしまうことがありますが、神様の主権ということを無視するということは大変大きな罪であります。そういう神様の定められた出来事、主権の中で定められたことっていうことを自分の感情や知恵で無視することは、神様を無視すること、神様を恐れないことであるということを忘れてはいけません。一番最初の、殺人については、殺人ということはこう身近には起きないことですけれども、人の権利を犯すとか、また、無視するとか、その今まで見たそのこともそうですけれども、神様が定められたことに対して無視する、また自分の知恵で変えていってしまうっていうことが、神様を恐れていないからできることだっていうことを忘れないでいたいと思います。神様の主権ということを教えられます。また4番目に18節から21節までですけれども、この親に従わない子どものについてが書かれています。18節から、ある人に強情で逆らう子がいて、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても聞こうとしない場合、その父と母はその子を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへ連れ出し、町の長老たちに、私たちのこの息子は強情で逆らいます、私たちの言うことを聞き従いません、放蕩で大酒飲みですと言いなさい、町の人は皆彼を石で打ちなさい、彼は死ななければならない、あなた方の中からその悪いものを覗き去りなさい、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。父母の言うことを聞かない、かたくなで逆らう子が、懲らしめられてもなお従わないということが、従わない場合はということですね。でこの懲らしめるっていう言葉は他のところでも使われているんですけれども、訳すときに懲らしめるというふうに訳される場合と、あと訓練するというふうに訳される場合が あるようです。お父さんお母さんは子供を愛していますし、クリスチャンホームとこのイスラエルの民って似てると思うんですけれども、神様のために役立ってほしいと思うし、神様を愛して歩んでほしいと願いますから、教えることはきっと似てると思うんですね。私たちはイスラエルの民ほど子どもたちに聖書を暗記しなさいとか言って厳しく教えることはなかなかできないんですけれども、多分同じ気持ちでいるところが大きいと思います。でそれでも父の言うことも母の言うことも聞かず、懲らしめられても訓練をされても聞こうとしない場合は、その子を捕らえて町の門にいる町の長老たちのところに連れ出して、訴えて、そしてその子は殺されていくということが、すごく重たいことがこう さらっとは書いてあるんですけれども、しなさいというふうにあります。そして、それを聞いてイスラエルが恐れるということが書いてあります。 これはお父さんお母さんの言うことを聞かないのは良くないという話ではないと思います。で安藤先生の書かれたレジュメの方に、そうですね、上から 1,2,3,4 行目ですね。これは大変厳しい命令、家庭内のことであるためうやむやにしがちだが、だからこそ覚悟を持って子供を正しく育てる責任があるというふうにあります。で、父と母を敬えという10回の第5回がありますけれども、神様との関係の中の4つの戒めの後のに、最初の人間関係の中の戒めの一番最初はこの父と母を敬えということでした。で、この秩序っていうものを教えるときに、この父と子供、母と子供っていうのはすごく大切な、なんていうか、レッスンというんでしょうか、であると私もすごく教えられています。秩序を知らない子供たちは神様に従うってこともそうですけれども、親に従うってこともそうですけれども、例えば先生に従うとか、あと社会のルールに従うとか、そういうこともいちいちルーズになるんじゃないかなって思うんですね。で、まあ、そう気がつかされるわけです。でよく3歳までにって言いますけれども、3歳までに秩序を教える、親に従うっていうことを学ぶことを通して、子どもたちは神様に従うということを学んでいきます。私がこの長いというか教会生活の中で、私の子供たちが小さかった時に流行ったことがありまして、子育ての中で例えば褒めて育てる、叱らないというのは褒めて育てる、あとは子供に選ばせるっていうのがちょっと流行ったんです。で、なんていうの、朝食のパンにジャムを塗る、あんこを塗るっていうことを選ばせるっていうのはいいと思うんですね。すごくいいレッスンだなと思うんですけれども、例えば礼拝の時に礼拝堂でお母さんと一緒に座る、それともナーサリーで遊ぶっていうようなことを子供に選ばせるっていうのは、私はちょっと怖いなって思ってたんです。親が確信があって、子供たちにナーサリーでお友達と一緒に過ごしなさい、例えば1年生になったらお母さんと一緒に礼拝堂で礼拝守るのよっていうようなことを親が確信を持って言ってることはいいんですね。もう子供がどっちにしようかな、ナーサリーが楽しいからナーサリーにしようっていうのはちょっと違うんじゃないかなって昔思ったことがありました。親が最初に道筋を示してくれるっていうのは子供にとっては少し大きくなるとうるさいことかもしれませんけれども、親が正しい道筋を知っているっていうのはとても正しい教えです。3歳までってよく言いますけれども、私たちの教会の子どもたちがそのように育っているであろうことを本当に感謝します。そしてまた私たちはもう自分の子どもっていう年ではないですけれども、教会の子どもたちが正しくその秩序を知って、神様を大切にする、彼らのご両親を大切にする、日曜学校の先生たちとかいろんなルールを大切にするっていうことを学べるように、ついつい甘くなってしまうんですけれども、いいよいいよになってしまうんですけれども、神様が定めておられることは何なのか、神を恐れるってことを教えるってことがどんなに大切なのかっていうのを、このおばあちゃん世代は大丈夫ですね、おばあちゃん世代は大事にしていきたいと思います。そして22節から23節は最後の戒めですけれども、ある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる土地を汚してはならない。このところを読んで、その日のうちに 必ず埋葬しなければならない日というのを読んで、私はパッと読んだ時に優しいなって思ったんですね。このさらされないままで必ず埋葬するっていうんでしょうか、ほったらかしにしないで埋葬するっていうことを優しい教えだなっていうふうに思いました。だけどもっとこう深くにはこの最後の行に書いてありますけれども、あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる土地を汚してはならないという、その罪によって、死んだものをなんて表に出したままにして、それでいいという、よくないからそうなっている死刑になっているわけなんですけれども、残しておいてはいけない、みんなに目が触れるようにしてはいけないという意味で埋葬しなさい、なくしなさいということを神様は教えておられるようです。そしてあともうわずかしか時間はないんですけれども、レジュメの中でも大きな2番ですね、これらの戒めに共通する大切な教訓ということで、大原則がまず書かれてあります。9節21節23節がその、大切な教訓だというふうにありますけれども、9節、このようにしてあなたは主の目にかなうことを行うとき、咎のない者の血を流す罪をあなた方の中から除き去ることができる。21節、町の人は皆彼を石で打ちなさい、彼は死ななければならない、あなた方の中からその悪いものを除き去りなさい、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。23節の最後ですね、あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる土地を汚してはならない。大原則は主を恐れ、主が正しいと見られることを行わなければならない。これはあらゆる事柄における私たちの生き方の原則であるということです。また2番目に、小さいことを自分に関係ないことと言ってないがしろにしてはならない、自分には関係ないと全てのことを思ってはならないということです。これは私たちの日常の生活、また教会生活の中でも大切にしたいなと思う、私自身が大切にしたいなと思うことでした。このレジュメにもありますけれども、3番の B の最後のところですね、それは主から委ねられた主のものであるということを忘れないということですね。また2番の B にもありますね、主によって神の形に創造された人である、その人の権利を奪ってはならないということですね。私たちの周りにあるすべての出来事、またすべての人は神様のご主権の中で生まれ、また置かれ、そして存在して、そして私たちと関わりを持つようにされているわけです。すべてのこと、どんな小さなことでも関係ないと思わないというのは非常に難しいことではありますけれども、神様の目から見たらそうなのだということを私たちは心に留めておきたいと思います。そして3番目の、これらの戒めの心は十字架の贖いを成し遂げられた主の心であるということです。このまま読ませていただきます。神は罪人の私たちが自分の罪の中に滅びないようにと自ら関わり犠牲を払ってくださった。ピリピ2章6節から7節、自分で罪を犯したのだから関係ないと主は考えられなかった。罪人の私たちを救うため、神の在り方を捨てて私たちのところに来られ、十字架で死なれて呪われたもの、まだ書いてないですけども、罪となってくださった。ガラテヤ3章13節、私たちもあらゆるところで主の救いと正義がなされるように目と心を向け出て行って関わろう、そして福音を明かししよう、世の光地の塩として、歩もうということが進められて、おります。神様がそのご主権の中で全てのことを起きまた起こして ておられます。その中で私たちがどう生きていくのかというのをすごく教えてくれる箇所でありました。ではお祈りして学びを閉じます。恵み深い天の父なる神様、今日はあなたの残された戒めを通して私たちは学ぶことができました。あなたの主権の中で起きる一つ一つの出来事、それと私たちが関係のないように思えてもそこに存在しているという神様の深い思いの中で、一つ一つ大切に考え、また祈り、またそこに関わる人々を愛し共に歩むことができるように、弱くまた愚かで自分のことだけ思うような私たちを助けて導いてくださるようにお願いをいたします。旧約の教えではありますが、このあなたの愛のあるまた清さの中の教えが今の教会の中にも生かされて、教会がますます神様に愛され喜ばれる場所となりますように、また私たちの家庭がそのようになりますようにお導きください。お委ねして感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。